ザ・キモイさあ、
はい、
キモイのコーナーがやってまいりました。
来ましたね。
ね、
うん、
一度聞いたものをもう一回聞くねえ、
はい、
まあね、ウェブでお聞きの方は初めて聞きます
けど、
皆さんも初めて聞くつもりでね、
はい、
まあ、アナル島田は初めて、
そうですね、
初めて、まあ、そのために呼んだんですけど
そうだったんだ。
まあ、初めて聞く気分で、
いいリアクションで、
お願いします。はい、じゃ早速今日の1通目からご紹介していきましょう。福岡市博多区ラジオネームボンビーからのザ・キモイ。 2,3 日前、あまりに暇だったんで本を読もうとコンビニに行ったんです。しばらく立ち読みをしていると、スーツを着た見た目40代のサラリーマンがオイラの隣で立ち読みをし始めたんです。すると、と急に咳込み出したんで、あ、いや大丈夫かよと思い、おじさんの方に目をやると、持っていたエロ雑誌に痰が飛び散るのが見えたんです。ゲゲと思い、その雑誌をどうするのか横目で見ていると、何もなかったかのように雑誌を元のところに戻してコンビニを出て行きました。オイラはその後どうしても気になったので、その雑誌を広げて見てしまいました。人の出したものってなんであんなに汚いんだろう。
見るなよって感じです
よ。気になっちゃったんですよね、その人。
タン、親父も親父だけど、見る方も見る方も
怖いもの見たさなんです
けど、
いやそれでも人もタンは見らんやろ。
俺がね、子供の頃にね、近所のね、なんかね、空き地があったんで、家がね、取り壊した後のね、でそういうところほら、なんかこう穴掘ったりしたらいいじゃない。
いやなんかね、
そしてなんかね、茶碗のほら割れたやつが出てくる
んですね。
それでね、いろんなものが出てきたから面白かったから、こう掘ったの。そしたらね、なんかね、いい壺が出てきたんだよ。綺麗なのが、こうなんかくたに焼きか、それともなんか唐津焼きかなんて。
怖いやつが。
これは値打ちもんだぜと。これはね、多分ね、鑑定団かなんか出したら、そういうことになるなんて思って、それをこう、洗ってね、学校の水飲み場で洗って、綺麗に洗って、で、家にまだほら子供だから、で、お父ちゃん、こんなの拾ったんだよ、とか言ったら、バカッつって歌で、それ、タンツボだとか言ったら、タンツボを発掘してしまいました。
しかも、綺麗に洗って、
持って帰っちゃった。
しかもね、そこね、なんかね、どっかのね、病院の、
やばいじゃん、それ。
病気ありそうなんか。
そういうのもありました。
危ない危ない。
さあ、続いてのやつ行きましょう。
はい、
熊本県熊本市、ラジオネーム、阿蘇ガス爆発からのザ・キモイ。先日、久しぶりに銭湯に行った時のことです。僕はどこのお風呂でも湯船に入るとすぐにそのお湯で顔を洗う習慣があり、その時も何のためらいもなく2回3回と洗っていました。ところが4回目の時、頬に当たるお湯の感触と何やら違うものを感じ、手を見ると何やら黒っぽいものが、そして匂いを嗅いでみると、それは紛れもない糞の匂い。おそらく誰かのお尻に張り付いていた糞のかけらが流れ流れて僕の元へたどり着き、お湯をすくった時にタイミングよく入ってきたのでしょう。でももしこれが口の中に入っていたらと思うと、今考えてもゾッとします。
すごいな。
嘘やろ。
俺なんか鳥肌立ってた。
浮いてたのかな。
溶けるだろうその前に。
いやでも入ってすぐだったのかもしれない。
だってさ、普通はほら湯船入るときって必ず流さないといけないけど、ガキとかほら流さないと、ドボンって入ったりするじゃないですか。
それかね。
でもな、すごいよな。すっごいタイミング良かったんだろうな、こうやって。
すごいよな、4回目。
中国でね、なんかね、上海かなんかでね、なんかサウナがあってね、っていう、なんていうの、外国から来てる人がこう、行くような、 ところが違う。高級なね、うん。で、そこにね、日本の人が入った時の話をなんか読んだんだけど、うん、で、なんかどうもね、地元の人らしい人が先にいたんだって。うん、で、石鹸で体洗ってたんだってさ。うん、でね、そのまんまね、うん、あの、流さずにね、うん、あぶくがついたまんまね、湯、うん、船にドボーンって入ってた。で、向こうからね、何
赤とかね、
あぶくがね、こう接近してくるんです。うーっと、こう、たまってくるっていう。
それなんか綺麗になってんだかなってないんだか ね, ね。
中国の人っていうのはお風呂入るのそういうのが習慣だ。
いや知らん。
その人だけかもしれないし。
それは分からない。
分かんないですね。
だから中国のことだからやってそうな感じ。
あ、それはちょっと差別だ。
本当
だ。本当ですよ。ひどい人だ。
何強気なの。
さあ今日3つ目最後になりますが、はい、最後の作品いきましょう。埼玉県大宮市。ラジオネーム包丁人狙撃兵からのザ・キモイ。もうあれから3年になるでしょうか。ある旅館での出来事です。宿泊客へのサービスとしてこの旅館では夕食時に大広間でマグロ解体ショーを見せてくれます。大きなマグロを威勢よくさばいていく姿はそれなりに興味を引くものでありました。頭、胴体と切り分けられ、まな板の上はマグロの生きた証である鮮血が流れ出ていました。そして板前が珍味として知られるマグロの内臓の解体をし始めた時、ベテランの板前がうめき声を上げました。なんとマグロの胃袋からドロドロに溶けた水鳥の死体がベロン。ステージを見つめていた宿泊客の中から悲鳴やおえつの声が、そして嘔吐する者も続出して、宴会場はザ・キモイに公的な地獄絵図と化していったのであります。でも中落ちのところはうまかったです。
食べた
食ったんかよ。
ということで、
へ
え、ねえ、
丸飲みしたんですかね。
どうなんじゃないの、
かぶ
マグロ。
いや俺マグロ、いや多分ね、こう死んだ鳥とかなんじゃないかな、こう沈んできた、うん、
あ
なんか
生きたまんまやっぱりね、
あのアンコウは食うってよ、
あいや
生きたまんま
だから、あの浮いてる白鳥とかを下からガバーってもう一飲み、
口でかいから
口でかいから
あいつ
そんなんが出てきたって
、
あのサメの中からあの女の子が出てきたの写真は見たよ俺、
あ
死んで出てきたんですよね、
食われちゃった、ヘビのお腹から出てきた赤ん坊の写真も見たよ、うん、
え本当に
それは人間の赤ん坊、
そうそうそう、
丸飲みするらしいよ
ヘビが、
まあ、ヘビはね、
でも
赤ちゃんとか飲むのかな、赤ちゃんです
よ、アナコンダ、
気持ち悪い、
あのほらよくあのチョコとか入ったらお菓子のね、あのね、あれパンナコッタです
けど気づかなかった、
何しか当てられて
るそういうわけない
ふんとかやってんだ、
昼間もやってんだよなんで1日に2回公演があるんだこれの、え2
回公演、あこれ公演なの
なんで昼のも夜の
すごいですね、ハードスケジュールだ、
めっこだな、
さあどれが3
作品どれが良かったでしょうか。
やっぱマグロの解体が、
マグロ
もうそこの宴会場すごかったんでしょうね、きっと、
あすごかったの
ね、
いやーとかおばちゃんとか騒ぐからな、
そうそうそう、いやーとか言ってそう言ってそうだもん、なんかおばちゃん
なんかね、
まあ
なんなのこれはとか言って、
というわけで、
はい、
今回は埼玉県大宮市、ラジオネーム包丁人狙撃兵いいですね、狙撃兵カレーとかもう狙撃兵、ちょっとこの汗がポタポタ落ちてこれで塩味が増してとかというわけでこの包丁人狙撃兵の旅館のマグロ解体ショーの話を、一等賞ということで、はい、お送りしました。キモイの募集ずっと行っております。
はい、
宛先の方は後でもまとめてやりますんで、
はい、
後ほどお聞きください。ここからは新しいコーナーザ・法隆寺のコーナーでございます。
はい、
さあね、もう話題沸騰ザ・法隆寺、
うん、
来ましたね、もう山のようにも
すごいですか、ああそうなんだ
ね、
うん、
あの先週もいろいろお題を出しましたね、
はい、
何でしたっけ、この味がいいねと君が言ったから、うんうんうん、7月6日は法隆寺
そういうコーナー、
車は急に法隆寺
法隆寺、うん
うん、いろんなのありましたけども、はい、早速じゃあご紹介していくことにいたしましょう、はい、ちょっとね、どんな風にしていいか私もまだちょっとピンときてない部分があるんですけども
2回目なんでしょ、
2回目なんですけど、まあそういうこと言わずにお届けしていきましょう。愛知県名古屋市、ラジオネームふうやからいただいたザ・法隆寺。下手な法隆寺も数打ち当たる。
あー、なるほどね。
どちらけ。
バックのお囃子の方が面白い。
次行きましょう。次はこちらです。はい、長野県諏訪市、ラジオネーム太陽とシスコーン。法隆寺一層大売り出し。どちら系。どうもなんかちょっとダメですね、
いまいちですね。
短すぎるのはダメなのかな。
いや、やっぱ ね、そのあまりにそのまんますぎるような気がする。
ひねりがやっぱり。
そうそう、じゃあ次行きましょうか。鹿児島県枕崎市、ラジオネーム明日の尿。泣かぬなら泣かせてみせよう法隆寺秀吉。泣かぬなら泣くまで待とう法隆寺家康。泣かぬなら殺してしまえ法隆寺信長。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どっちだけ、
どっちだけ。
なんかね、
出ないですね。
どうも、ね、ちょっとこうドカンとくるもんがないですね。
なんでしょうね。
まあ後が
まだ、まあ、まだ後が控えてますから。
はい、続いていきましょう。広島県呉市、ラジオネームくれくれこれくれ。二つ、見ざる言わざる法隆寺。生麦生米生法隆寺。ダメだな、このコーナー失敗だな。
なんかちょっとね、
頑張ろうよ。
次行きましょう。はい、次こちら。東京都港区、ラジオネームバンジー恐怖症。男は黙って法隆寺。危うけ、
危うけ。
なんかね、なんかね、やっぱちょっと普通すぎるね。なんか微妙なひねりが必要なんだよね。微妙なね。そこら辺がちょっとこう難しいところかもしれません。次行きましょう。和歌山県和歌山市、ラジオネーム佐々木初代さお。
すごいそれ。
だめ、ラジオネームの面白い、ね。美しい、あ、日本の美しい風景と音楽を楽しんでもらおうと、NHK が深夜3時頃からお届けする番組、朝まで生放流し。やや受け。
てかそのラジオネームでは。
中身はどうでも
いい。そういうの続きで笑ってしまう。もうなんか
今日最後もうダメだな。おい、
早起きの精一杯かな。
埼玉県浦和市、ラジオネーム鉄腕アトピー。あるスポーツ選手の引退会見でのコメント。記者、引退の理由は選手、法隆寺の見解。
なんだよ、法隆寺の限界って。
法隆寺の限界を。これはちょっと良かったな。
なんだよ、法隆寺の限界。
わかんね
え。説明欲しいよ、なんか。
わかりました。ねえ。
ちょっと知り上がりで良かったですね。
まあね、昼間やった時はね、大爆笑だったんですよ。
もう本当にもうめちゃめちゃおかしかった。
このコーナーいけると思ったんですけど、さすがにね、同じネタで2回やるとみんな知ってるからね。そうそう、これ知らないのね、アナル島だと、あ、知ってる。
俺くらい
アナル島だしか知らない。
一人だけだ。もう、この昼間すごいよかったのに。
全ては実は早いです。犯人は。
犯人は。
というわけでございました。ザ・法隆寺
は、はい、これからですね、まだまだ、
とりあえずこの埼玉の鉄腕アトピー、
アトピーさんに
一等賞ということで、昼間は受けましたから、
もうめちゃめちゃ受けましたよ、
ね、間違いなく受けたわけですね。
そうそう、間違いなく受けました。ね、やっぱね、爆笑を再現するのは難しい。
難しい。 辛いですね、
はい、というわけでございまして、はい、ザ・法隆寺このように、うん、まあ、ちょっとこうひねって、
うん、
どんなことでもいいんですよ。別にあの俳句、川柳、短歌、
キャッチフレーズ、
うん、キャッチフレーズでも標語でも、うん、なんか熟語でも、うん、熟語でも無理かな、まあそういうような何でもいいですから、うん、どしどしお寄せいただきたいなと思います、はい、ザ・法隆寺のコーナーでございました。それでは一旦 CM でございます。お便り行きましょう。
はい、
東京都中野区ラジオネームポンタ、今月15日から1週間熊本に来ていました。
うん、
といっても観光ではなく仕事ですけどね、うん、それにしても噂以上に蒸し暑いとこですね。ちょっと歩いただけでも汗がじわーっとシャツに染み込んで気持ち悪かった。そうそう、去年の冬も熊本に出張だったんですけど、その時冬の寒さに驚いたんですけど、うん、今回あまりの暑さにまた驚いてしまいましたという、うん、ということでございました、
ね、
暑いですよ熊本は。
暑いですよ、
湿度が高いですからね。
ねえ、
雲の夕凪って言いますよね。
風が止まっちゃう夕方からピタリとね。
そうですね、
ピタリとよ。
ほんと蒸し暑いもんな。
これでね、夕立でも来ればいいんだけどあんまり来ないかな。なんか
京都の気候によく似てるって言いますよね。
ああ、いますね。
あのいわゆる盆地という地に周りに囲まれてるんでね、
冬は底冷えして夏は蒸し暑い。
最悪の条件ですね。なんか
極地ですね。もう
皆さんこんなところで住んじゃダメです
住んでるじゃないですか。
まさかそんな
すごい、なんかここで育てたら強い子ができそうですね。
ああ気候風
ね、そうそう、
いかなる状況でもね、
うん、耐えられるような。
だからこうなんか熊本人っていうのはなんかこうどこに行ってもなんかこう面の皮なんですかね。
シュゴボスみたいな感じ、うん、
嫌われるんですかね。
嫌われてるんですか。
だいたいあまりいい印象は受けてないんです
。あ、そうですか。
いや、だいたい外して九州人っていうのはあんま好かれない。
うん、そうかな。
大体こうが、まあ、変な意味でこうガが強く、あのすぐに話のあのそのなんていうのネタをね全部自分のフィールドに持っていこうとするという
嫌な人だな。
協調性がないとかね。
そうそうそう、なんか常にね、なんかね回転の中心角にいないと気がしまう。軸にならないとダメっていうね。
野村差しみたいな。
だから駒回しが好きなんだね。
いやなるほど。
うん。まああのこれは別にあの本心じゃなくて。
何なんですか。
あくまでこうネタとしてね。僕はもう九州を愛してますから。
あら。
もう熊本が大好きで。
大好き。
もうあの本当はあの熊本にね、あの
骨を結べる覚悟で。
つもりで。ね、50過ぎたら群馬に住もうと思
って。なんて。
ということで、
はい、
熊本にね、お越しの際はぜひ FMC スタジオに遊びに来ていただけたら面白いと。いろいろとあのスタジオでね、うん、お話でもできた。
はい、
もう一つ行きましょう。千葉市中央区ラジオネーム奥様はマッチョ、うん、この前旦那の26回目の誕生日だったんです。うふ、ん。うふ。うふ。その日は、奮発してフランス料理のフルコースなんか食べに行きました。しかしそんな場所には慣れていない旦那は緊張していたらしく、家帰ったら疲れたとさっさと寝てしまったんです。いい雰囲気になるどころか帰って申し訳なくなり、来年は居酒屋とかにしようと心に誓いました。
うん、
やっぱ慣れない場所は疲れますね。
うん、ですね。
ね、
いい奥さんだ。
うん、このお便りにね、うん、答えてね、いい話をしたんです、昼間。
ね、おい、そう、いい話しました。
夜はないの？
同じ話すると、なんかね、どういう話したか今思い出そうとしてます。こいつね。
なんか。
あのね、そうそう、あのね、思い出しました。あのね、私とね、実は早いですとね、ユッキーエヴァの3名でですね、まあ、ちょっと飯でも食おうかって話になった時があって、
全部。無才3人で。
ほんとね、あの、ビストロがあった、あるんですよ。あるビストロ、熊本市内の。でなんかね、こう気楽な感じがするお店だったんで、うんうんうん、ここならいいやと思って入ってみたらね、うん、まあ確かに気楽な店ではあるんだけど、うん、ご夫婦だと思うんですけど、二人で経営なさってて、うん、旦那さんがシェフで、うん、奥さんの方がソムリエールで、うん、ワインとかいろいろ詳しい方で、うん、で、あ、これ結構ちゃんとした店だなってことが分かったんだけど、で入って、でワインはいかがしましょうって言うから、うん、なので私があの普通のあの飲みやすいなんて私言わないですからね、うん、あの癖が強くて渋めのやつとかいろいろ言う、うん、なんでなんかもうそういうの言われると多分嬉しいんだろうね。
うん、
でじゃあいろいろとあの持ってきてくれて、でこちらはいくらでどういう特徴があってって説明して、うん、じゃあこれでって言って、うん、予算と合ったやつ頼んで、
うん、
それでこうあのコースじゃなくて、うん、アラカルトでも頼んだ、あのいろいろ料理をね、で美味しいんです、その店は、うん、いい店なんですよね。うん、で
そしたらね、こう、あの、ワインを継ぎに来るじゃない
ですか。来ますね。
ね。あの、その、まあ、ソムリエ兼ギャルソンみたいなもの。で、普通はね、ああいうフランス料理とか行ったのってのは、うん、テーブルの上に、あの、いろんな皿とか、フォーク、ナイフ、そして、グラスとかが並んでありますけど、あれはその、サービスする側が、サービスしやすい位置にもちろん置かれてるわけ。だからコップ、そのコップっていうか、グラス、ワイングラスを、の位置は動かさなくてもいいわけださ。動かすっていうか、そのままじっと置いとけば、こう、あの、注いでくれる。でもほら、日本酒とかビールの時ってついコップ持っちゃうじゃないですか。
持っ
ちゃいますよね。こう、ね、コップを持ってくじゃないですか。まず最初にね、
う
ん、実は早いですからね、グラスを持ってね、どうもって、あ
の、出しちゃった。出しちゃったんですね。
で、横にいたね、ユッケヤマもね、うん、渡すのかなとか言ってこういう出したの。そうするとほら、なんか俺だけ出さないと、なんか俺だけなんかふんぞり返ったなんかいけって思ったと思われるような気がして、で、俺もとか思って。
3人、
3人出しちゃったわけ。
そう出しちゃった。早くよこせみたいな感じ。
最速してる、
最速して
る。
嫌なジャックだ。
ちょっとある意味マナー違反だったんだけど。
変なジャックだ。
まあ、店の方もね、分かっていて、いや、もうその気になさらずって感じでそれでやってくれたんで、別に嫌な気もせず、非常にこう楽しく過ごせたわけですよ。だからね、フランス料理屋とかね、これ疲れたっていうのはね、そのね、店が悪い。やっぱね、お客さんはね、あの、美味しいまず別よ。レストランで高い金払うんだから、うまくて当然なんだから。それ以前に、その、なんていうのかな、例えばね、定食屋で500円か600円の定食食いました。うん、それでもうまければうまいじゃないですか。でも、それは美味しかったんで、それでいい。うん、でもさ、普通定食屋で楽しかったってないよね、普通ね。
ないない。
それはいいんだよ、別に。そういう値段なんだから。で、普通のね、フランス料理屋とかそういったところっていうのは、まあ、大体ね、美味しい。にプラスアルファで楽しさだよね。実にこう、いや、いかにそのお客さんを気持ちよく、楽しくもてなすかと。で、こう、気持ちよく帰ってもらうかっていう、そこまでがほら、その、一つのストーリーになるんだな。
コースに入ってる。
そうそう。だから、疲れさせちゃダメなのよ、お客さん。で、お客さんの方もね、あんまりね、臆しないことだね。
ごちごちにならずに。
そうそうそう。だから、これ、横にこう、フォークとかないと、なんで、外側から取ったりとかあるじゃない。
なんかね。ね。大きいの前が小さいの前
が。そうそうそう。なんだか、あの、たまにはフィンガーボール、これ、水飲んじゃったりしてるから。あんまりないと思いますよね。で、そういうのは出てくるけど、もうそんなんでね、マナーのことばっかり気にしてるとね、楽しくもなんともないんだ、これ。だからね、別にね、ナイフとフォークね、どれ使おうとし、客の勝手なんだから。
自分が使いやすいやつを、
そうそうそう、
食べやすいやつを、
そうそうそう、それぐらいね、もう気楽に行った方がいいんですよ。で、店の方もね、それでね、ガタガタ言うような店とか、なんかこう、笑っちゃったりするような店はね、二度と行かなきゃいいんですよ、そんな店。本当のちゃんとしたいい、そういうギャルソンとかがいる店だったら、もう必ずそれでも楽しくしてくれる。だから、例えば、こういう、例えばカップルで、食事に行きました。ね。で、なると、やっぱり男の方がホストだから、もてなす方だから、だから、要するに、一番の主役は女性の方じゃないですか。そう、その女性がいかに楽しく、その時間を過ごせるかというのが重要なんであって、だから、例えば、お姉ちゃんの方が何もマナーのこと知らずに、よくわかんないで、フォーク適当なところ使っちゃったと。だとすれば、男の側もわかってても、それぞれその通りにやればいいんですよ。
合わせてね。
合わせて。これでちょっとなんかちょっとトイレすいません失礼って言って席を立った時に、なんかこうギャルソンかなんかに見えないところでね、ちょっと一言言って、僕たちちょっとマナーのことわからないんだけど、まあ気楽にやってますから、みたいな、なんかちょっと耳打ちして、向こうも分かってくれて、分かりましたって形で、さりげなくこう、連携プレイを取っていくとかね。もう一つちょっと面白いですよ。
でもそういう店ってなかなかないでしょ。
い
や、あるんだって。あるの。そういう使い方をしてないだけなのよ。
ああ、なるほど。
店の側としては、それぐらい気楽にしてもらって、オープンにしてくれた方が、逆にサービスしやすいやつだもん。
ああ、
そこでこう、なんか、お客が硬くなっちゃってたら、もうなんかこう、人の言ってることなんか聞こえない状態になってたら、もうダメだよね。だからもう、定食屋に入るのと同じぐらいの気分になる。
気楽に。
食い物屋なんだから、食い物屋。
まあね。
いいかな、ね、ちょっとまあ、私もまあ、熊本の佐々木慎也って
誰に言われて
た
誰が言ったの。
いや、でも私はそうだと思いますよ。実際だから気にしないですよ。よくほら、スープ出てきた時に、スプーンをどっちの方向に持っていくかもあるじゃん。
手前からすくうか奥に持っていくかね。
そうそうそう。だから誰もいいんだ、あんなもんね。
すればいい、すればっていうか、飲めればいい。いや、
すずりはね、
それはちょっと。
間違えた。飲めればいいだった。
すすりじゃいいかもしれない。
さあ、飲むのすいもんじゃないか。
ずるずるずるって大皿から。
うなぎ屋で肝水頼んでんじゃないか。まあそれぐらいは、まあ、基本的なところで抑えていただきたいです。だからそれぐらい気楽にね、行けばいいんですよ。だから釣りももう一遍行ったがいいですよ。
ああ、そっか。
まあ、居酒屋行きたかったら居酒屋でもいいんですけど。
また行ってみて。
それラーメン屋にしたって、うんうん、ラーメンほら音立てて食ったら下品とかっていう人もいるじゃないですか。
なんかだらね、
今いますね、そういう人。ずるずるとか言わして、
ね、あれ音立てて食った方がうまいもんね。
そう、そりゃそうですね。
あ、なんか下品とか言う、
言われたんですか、そういう風に。
こんな長い髪を。
あ、言われたんだこの人きっと。嫌な思い出があるんだなんか。
まあほら、あなたで縛ってたら歩く下品って言われ
もう言うわ。
曲に行きましょうか。
はい、に落ち着けといよ。